おはようございます。
おはようございます。
突然ですが、今朝の礼拝から、旧約聖書の創世記を取り上げることとなりました。突然と言いましても、私のうちでは以前から計画していたことでありまして、役員会で一回話したことあるかなぐらいな感じで突然始まっていく、この創世記の連続公開説教なんですけど、新年度も始まりまして、イースターも終わり、また新しい気持ちで新しい聖書の書簡を紐解いて、いきたいと願っています。創世記は以前教会の聖書通読で、皆さん読まれていると聞いています。そういった意味ではさらに理解を深める良い機会ではないかと思っています。また求道者の方にも比較的わかりやすい、旧約聖書の書簡ではないかと思っています。ご存知のように創世記というのは、50章もあります。とてもとても長い書簡です。その中にあるいくつかの話の区切りごとに、またこれまで続けてきましたルカの福音書のメッセージも入れていけたらと願っています。まず創世記を読み始めるにあたって、初めに考えておきたいのが、なぜ私たちは創世記を読む必要があるのかということについてです。なぜ私たちは創世記を読むのでしょうか。創世記というのはこの世界の始まりの時のことを記し、そして人類の最初の人たちの歩みを記したものです。しかし今はどうでしょうか。西暦2017年です。人類は昔と比べて生活も進歩し、学問も技術も発達したハイテクな時代となっています。コンピューターやスマートフォンが普及し、人々の暮らしは相当便利なものになりました。 DNA の解読、遺伝子操作、ロケットを飛ばして宇宙開発なども進んでいます。アダムとエヴァはロケット開発なんて考えていたでしょうか。月まで行くなんてことは絶対思いつかなかったと思います。聖書の時代には考えられないことが現代の私たちの世界では実現されています。こんな時代に生きている私たちが遥か彼方昔の創造の記事を読むことは時代錯誤ではないのでしょうか。聖書で言うならば、新約聖書以降の時代を生きている私たちが今ここに来て、なぜ旧約聖書の、それも一番古い創世記を取り上げる必要があるのでしょうか。実は私たちはこの創世記を読んで歴史の勉強や科学の勉強をするわけではありません。でもちろんここから人類の歴史や世界がどのように作られたかというのはおのずと取り上げることとなります。しかし私たちがこの創世記を読むにはもっと別の理由があります。私たちはこれを読んである備えをしなければならないんです。何の備えでしょうか。今はどのような時代でしょうか。世の中を見るならばハイテクな時代です。ハイテクって言葉はもう古いですね。今は IT 時代と言われています。しかし私たちクリスチャンにとってはイエス様が復活し天に帰られて以来、この2000年間時代というのは変わっていません。今私たちクリスチャンは終末の時代を生きています。2000年前天に帰られたイエス様がもう一度この世に来られるという再臨の日を待ち望む終末の時代を私たちは過ごしているのです。すなわち刻一刻と世の終わりに近づいている時なのです。私たちはどのようにこの時代を歩んだらいいのでしょうか。ある先生は言いました。始まりを読めばその終わりがわかると。世の終わりが来ているから、あえて世の始めのことを私たちはもう一度取り上げなければならないのです。この世の始めのことを知って、もう一度自分の今の生き方を見つめ直し、世の終わりに備えた歩みをしなければならないのです。私たちが創世記を読むのは、終わりの時代を生きている私たちが再臨に備えた歩みをするためです。 そして二つ目に、私たちが創世記を読む理由は、創造主を見失っている現代に生きる私たちが、もう一度創造主を覚えるためです。ある聖書仲介者は、創世記というのは、あるいは聖書というのは、神の存在を私たちに教えるために書かれたものではないと言います。なぜなら創世記とは、初めから神がいる前提で書かれているからです。しかし現代に生きる人たちの多くは、創造主を知らず、神を必要とせず、神の存在を否定しながら生きています。そのような時代に私たちは生きているのです。だからこそ、この創世記を読んでもう一度、私たちを作られた創造主の存在を見つめたいと思うのです。そして、創世記では、天地創造で人間が作られて以降は、人間の歩みが中心に書かれています。しかしその背後にある神様からの働きかけや神様の語りかけを見ながら、私たち被造物と創造主であられる神様との関わりについてもう一度確認し教えられたいと思います。そして三つ目に、私たちが創世記を読む理由は、人間の罪について知ることです。まあ、教会というのは人を罪人呼ばわりするところであります。私たち一人一人が生まれながらにして罪の性質を受け継いでいるのはなぜなのか。罪と言いますけど、その罪はどこから来たのか。そのルーツを知ること。そして創世記の時代も現代も変わらず皆同じ罪の問題に苦しんでいるということを通して、私たちもそこから解決を教えられたいと願います。まあ、以上を踏まえた上で、実際に創世記の本文を見ていきたいと思いますが、今朝は創世記の一章一節の御言葉だけを取り上げました。世界中の人々に読まれ続けているこの聖書の最初の言葉です。時代を超えて多くの人々を励まし、慰め、教え導き、多くの人々の人生に影響を与えた神の言葉である聖書。新旧約聖書66巻、全部で1189章に及ぶ、この聖書の最初の書き出しは、はじめに神が天と地を創造したという言葉であります。この言葉、今朝初めて聞いたという方もおられるかもしれません。聖書の中では一番有名な言葉です。聖書が完成してからこの方、これまで世界中の人々が聖書を手に取って最初に目にする言葉、それが、はじめに神が天と地を創造したという言葉です。そして多くの人がですね、今日から聖書通読を始めようと言って読み始めた最初の言葉が、聖書を開いて創世記一章一節の、はじめに神が天と地を創造したという言葉に出会い、そこから通読をスタートします。やがて創世記を読み終わり、出エジプト記を読み、レビ記あたりで大体の人がその通読というのを終了します。まあしばらくの時を経てですね、聖書はこう閉じられているんです。また、ふと思いついたようにですね、通読をしようと聖書を開いた時にまた、創世記一章一節から始め、はじめに神が天と地を創造したというこの言葉からまた通読がスタートします。しかし、民数記あたりでまた通読を断念し、また通読にチャレンジするときに創世記一章一節から始めるというのが、クリスチャンによくあるパターンなんですね。そうやって創世記だけは、特にこの一章一節は何度も何度も繰り返し読む箇所です。しかしこの一節の言葉に込められた深い部分まではあまり知られていません。この一節の御言葉を二つに区切って今日は見ていきたいと思います。最初に、はじめにという言葉。次に、神が天と地を創造されたという二つに分けたいと思います。まず取り上げたいのが、はじめにという言葉です。 この旧約聖書の創世記にはもともと題、タイトルはありませんでした。今は日本語では創世記というタイトルが付けられていますが、もともとはタイトルがなく、この初めにという文章の書き出しのこの最初の言葉が題名として付けられていました。まあ今パソコンでですね、ワードというソフトを使う人だったらわかると思うんですけど、ワードで文章を作った時にファイル名を付けずに保存すると文章の最初の言葉がファイル名になったりするんですけど、昔も同じように文章の最初の言葉をその本の名前にしていたそうです。ではこの初めにとは何を指しているんでしょうか。何の初めを指しているんでしょうか。それは世界の始まり意味しています。世界の始まりということは人類の歴史の始まりを意味しています。そしてこの初めにという言葉は時間という概念があって初めて使える言葉です。時間が存在しなければ始めにとか終わりとか先とか後という言葉は使えないんですね。時間というものが存在し、時間の流れ、時の流れがあるから、先、後という表現ができるわけです。まあ、時というのはですね、矢のようにこう流れていくものですから、先とか後というそういう表現ができるんです。時間がないと、始めとか終わりということができない。まあ、あえて言うならば、今しかないんですね。この時間とか時というものは、この世界を創造したときに、私たち人間のために神様が与えてくださったものです。神様がこの世界を創造されたときに、時間の流れ、時の流れというものが始まったのです。ですから、始めにというのは、この世界の始めであります。この世界ができたときに、時の流れが始まり、人類の歴史が始まりました。ですから、時間というのは、唯一、この世界で生きる私たちに適用されるものです。現代を生きる私たちの生活というのは、かなり便利になりました。技術も進歩しました。医療も発達しました。短い寿命が長くなりました。遠くが近くになりました。長時間かかっていたものが短時間で済むようになりました。それによって人間は時間をうまく管理することができるようになりました。しかし、どんなに頑張っても人間には時間を支配することはできません。過ぎた時間を戻すことはできませんし、1秒を2秒にすることもできません。過去に行くことも未来に行くこともできません。時間はやはり過ぎ去るものなのです。時間を伸ばすこともできませんし、戻すこともできません。そして、千年前も現代もやはり一秒は一秒でしかないのです。千年前と今では一日でできることは増えたかもしれませんが、時間の長さというのは変わりません。一日という長さは今も昔も一日でしかありません。人間には時間を支配することはできないのです。そして、始めがあるということは、終わりがあるということです。時間というのは命を指しています。人間が生まれて、やがて死んでいくように、この世界も始まりがあるのなら、やがて終わりが来るということを私たちは心に留めなければなりません。ですから聖書がわざわざ、始めにという言葉を記すときに、終わりがあるということがすでにここに暗示されているのです。終末とか世界の終わりという言葉を使うと、クリスチャンである私たちでさえ不安を感じます。まあ、クリスチャンでさえそうですから、キリスト教の信仰を持っていない方にとっては、だから宗教は怖いんだと思われます。多くのカルト宗教は、世の終わりという言葉を使って、まあ、脅し文句のように勧誘をします。まあ、エホバの証人などがいい例ですが、 今では仏教系の宗教でも世界の終わりや終末という言葉を使って巧みに布教をしています。しかし神の存在を否定する無神論あるいは科学の世界でもこの地球が永遠に続くわけではないということは認めています。太陽に寿命があることはすでに分かっており、太陽がなくなれば生命は生存できません。しかしそんな遠い未来の話ではなく、聖書は私はすぐに来るというイエス様の御言葉を記しています。私たちはやがて来られる再臨の主にお会いする準備ができているでしょうか。ローマ人への手紙の13章11節12節にはこのように書かれています。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜が更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんかと聖書は語りかけます。終わりの時代を生きる私たちは今もう一度それぞれが自分の歩みを顧み悔い改めて主にお会いする備えをさせていただきましょう。主が来られるというのは救いを待ち望む者にとってはまさに救いの日なのです。救いが実現する日なのです。それはいつ来るのかわからない恐れながら待つ日ではなく、私たちの希望が実現する喜びの日なのです。私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているとはっきりと聖書は語ります。私たちはその日を待ち望み目を覚まして歩ませていただきましょう。また黙示録の一番最後の聖書の最後の書簡黙示録の22章にはこのように書かれています。13節、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。これは主の言葉、イエス様の言葉であります。私は初めであり終わりである、最初であり最後である。この世界を始められた神様がやがて私たちをその天の御国に導いてくださり、この世が終わるそのような時が近づいているということを私たちは覚えたいと思います。それを何か得体の知れない恐怖と感じるのではなく、私たちの救いが実現する喜びの日であるということを受け取って、その日を待ち望み、また目を覚まして歩ませていただきたいと思います。では次に、神が天と地を創造されたという言葉について取り上げたいと思います。ここには神がという言葉が記されております。先ほど取り上げた初めにという言葉と天と地を創造されたというこの言葉の両方に神がという言葉がかかっています。ですからまず神という存在に目を留めたいと思います。この神とは一体何者なのでしょうか。神とは一体どういう存在なのでしょうか。で、ここで日本人が聖書を読むときに一つの壁が生じます。日本人が神という漢字を目にするとき、必ず神道の神社の神が思い浮かぶからです。生まれながらにして教会に行かれていた方というのは別として、日本人ならば必ず日本の神のイメージが信仰を持った後も聖書を読んでいてもどうしてもその影響というものがあります。神という漢字がですね、私たちのこう日本の神を連想させてしまう。だからこの神という漢字をですね、聖書を使うのはやめて創造主、創造主と書き換えようと言ってですね、創造主訳という聖書も存在します。で、これは少し前までの 日本人の神観といいますか、神に関するイメージで、それに加えて今は若者の神観というのがあるのをご存知でしょうか。最近では若い人の間で神という表現が流行っているのをご存知でしょうか。あいつ神だとかですね、あいつ超神だ、やべえ神だとか、そんな言い方をします。すごいっていう表現の最上級を神という言葉で若者たちは言い表すのです。すべてを超越したような何かを極めた人のことを若者は神と呼ぶんですね。最近では簡単にこの神神神という若い人は使うようになりました。お店のサービスに対して神対応とか、まあ、少し使い方が違いますけど、昨年の流行語大賞では神ってるなどという言葉がありました。神という言葉がとても軽いものになってしまっているんですね。で、面白いもので、若い人の何気ないこの神という表現にも日本人の神観というものが現れています。それは一つの分野に対して秀でていることを神と評して、まあ褒め称えるんですね。例えばテレビゲームがはちゃめちゃに上手い人を神だと言ったり、絵を描くのが誰よりも上手い人を神と言ったりします。あるいはピアノの演奏、ギターの演奏、この超絶技巧と言いましょうか。そういうものに秀でてる人を神と呼ぶんですけど、一芸を褒めるんですね。で、日本の神様も一芸の神なんです。山の神、海の神、受験合格の神、交通安全の神などと、まあ、各分野をですね、パートのように、それぞれの神が受け持っているんですね。神の間に得意不得意があって、自分の得意分野で神と崇められているのが日本の神です。しかし私たちの信じる神、聖書が証言する神は、唯一お一人の神であり、すべてにおいて神であり、すべてにおいて秀でた全知全能の神であられます。で、この神様は、初めにおられたお方であり、創世記一章一節の、初めにというこの時間を超越されたお方です。初めからおられたお方。天地創造の初め以前からおられたお方なんです。で、なぜならば神様がこの時間の創造者でもあられるからです。この神様は時間を超越されたお方です。ですから始めも終わりもない。まあ表現するならば永遠という時の中に存在されるお方です。この神がおられる天の御国には時間というものが存在しません。で、主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようですという聖書の言葉がありますが、これはあくまでもイメージであって、実際には天の御国には時の流れというものが存在しません。時の流れが存在するということは、物が古くなったり、朽ちていったり、人間が年を取ったり、太陽が昇ったり沈んだり、月が満ち欠けすることですが、天国にはそういうものが一切ありません。あるのは永遠だけです。時の流れのない状態を私たちの言葉で表現するならば、永遠という言葉で表現するしかありません。神のおられる天の御国には、始めも終わりもない、この永遠という今があり、そして永遠の神によって、この私たちが、今いる世界が創造されたときに、この時間というものを神様は創造してくださいました。ですから、神様に対して言うならば、神様がいつから存在するのかとか、神はいつ生まれたのかとは、そういうふうに私たちは想像してしまいますが、そういう考えというのは実は正しくないんですね。神様は、永遠の昔から存在し、とこしえからとこしえまで術を治めるお方です。この全知全能の神が天と地を 創造したと聖書は証言するんです。まあ、聖書は証言するということは、まあ、この聖書は神様ご自身の言葉ですので、神様が証言して、神様が私がこの天と地を創造した、私がこの世界を創造したと証言しているのです。神を見失っている人々に、自分を作った存在を知らない人々に、この世界を作ったのは私だと、あなたを作ったのはこの私だと語りかけてくださっているのです。この初めに神が天と地を創造したという言葉は、誰が世界の創造者であるか、誰が人間を作った創造主であるか、神を見失っている私たちにご自身を表し教えてくださっている神様の言葉なのです。はじめに神が天と地を創造した。これがこれから展開していく聖書66巻の土台となる言葉です。これなくしてどのような予言も救いのメッセージも土台のない言葉となってしまう大切な言葉なのです。これから語られ、教えられ、私たちが信じるべき聖書の言葉の大前提となる御言葉が、はじめに神が天地を創造したという言葉なんです。現代を生きる私たちが直面している苦難の問題も、平和の問題も、社会の問題も、また個人の生活の問題も、すべての始めを知らない限り、すべてを始められた神を知らない限り、問題の本質に、真実に触れることはできないのです。そして真実な解決もないのです。しかもそのすべての始めを、私たちは聖書を通して知らされることなしには、これを知ることは私たちはできないのです。私たちは神様のことも、この世界のことも、世界の始まりのことも、神様の言葉である聖書によらなければ、一つも知ることができません。世の中には、神を信じない人が大勢います。神を信じない人は、世界がどのようにしてできたか、人はどこから来たのかというのは、仮説を立てて話します。たくさんの学術的な知識を持って作り上げた空想の話を仮の説として立てて、それを本気で信じているのです。一般的に言われている進化論を唱える人も、誰一人進化の瞬間を見た者はいないのです。ビッグバンを信じて、それを真実だと教えている偉い学者さんたちも、それで本を書いてご飯を食べている人たちも、誰一人として、そのビッグバンが起こったその場に居合わせなかったのです。誰に教えられたのか、初めに考え出した人でさえ、それを見てはいないのです。すべて推測でしかないのです。しかし、信仰者はどう考えるのか、この世界はどうやってできたのか、神がこの世界を作った。非常にシンプルな答えです。人間はどこから来たのか。神が作られた。単純な言葉です。難しい学術的な言葉で説明したから、それが正しいのではありません。科学では、実証できないものは一切認められない世界です。あんなに小保方さんが嘘つきと言われて、自殺者まで出して、様々な陰謀説まで付蔵したスタップ細胞も実証できなければ、認められない。そのような厳しい世界なのです。それなのに、進化論やビッグバンというのは、多くの人が信じてやまないのです。仮説は認めない世界でありながら、それを語る人の肩書きや功績が、それを認め、信じ込ませてしまっているのです。それに対し、聖書の天地創造は、おとぎ話だと言われています。こっちの方が全然理にかなっているのです。なぜなら、作った本人が証言しているからです。創世記は神の言葉です。もちろん世界的にはこの創造論の方がスタンダードです。この世界の 創造の経緯については、創世記の2節以降で、まあ、どのように作られたかが語られていますので、それはまた次の機会に取り上げたいと思いますけど、今朝は創造に先立った神様のご計画について最後に取り上げさせていただきたいと思います。私たちのこの人生というのは、すべて神様の計画に基づいています。まあ、日本語には運命という言葉があります。キリスト教では、また聖書では運命という言葉を使いませんが、まあ、運命というと何か得体の知れないものに私たちの人生が決定づけられているように思います。運が強くなるとか弱くなるとか、また運勢というと自分の運をコントロールできるような考えともなります。しかしキリスト教では運命という言葉は使いません。計画と言います。私たち一人一人の人生というのは、すべて神様によって一人一人計画されております。人生は運命が決めるのではありません。神が決めるのです。この世界を作られた創造主が決めるのです。それは何かくじ引きのようなもので、適当に考えられたものではありません。また、おみくじでわかるものでもありませんし、なんかラッキーアイテムとか、そういうものを持っていることで変えられるものでもありません。もちろん私たちの人生には悪いこともあり、良いこともあります。しかし、すべてのことは、その人のために神様が計画されたもので、無意味なものは一つもありません。では、その私たちの人生の計画というのは、いつ立てられていたのでしょうか。天地創造があって、この世が作られて、最初の人アダムが作られてからさあ、その子孫として生まれてくる人類の計画を立てようかと神様は計画されたのでしょうか。詩篇の139編にはこういう言葉があります。15節16節。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。実は私たちの人生というのは、一人一人、私たちの生まれる前に建てられていました。それはこの世界の始まる前であります。世界の始めの前の時点で、すでに神様が私たち一人一人の人生を計画し、救いに選んでいてくださっているのです。神様は私たちの人生の計画を立てられてからこの世界を創造されました。創世記一章一節の始めにの前に神の私たちの人生に対する尊い計画があったのです。ですから私たちというのはまだこの世に何も作られていない、何も存在しない、私たちですらまだ存在していない時にすでに天の御国で私たちの人生に対する計画が立てられていたのです。すなわち神様はこの世の始まる前の永遠という時の中で愛を持って私たちの人生の計画の一つ一つを立てられていたということなんです。ですから今日取り上げた創世記一章一節の言葉というのは神様が計画された、神様の私たちに対する愛の計画が実際に実現された始めなのです。創世記一章一節の始めにというのは、神の私たち人間に対する愛の技の始まりなのです。無神論者や科学者が唱える進化論には愛がありません。あるのは流れるとき、過ぎ去るとき、時間とともに朽ちていく命、無意味に生まれ、無意味に失われて消えていく命だけです。そこには生まれた意味も、生きる目的も、計画もありません。また、運命にも愛はありません。ただただ冷たく、 決められたレールの上を機械的に進んでいくだけの人生です。しかし、神様の始めには愛があるのです。温かい私たちの人生に対する愛のご計画があるのです。始めには神の私たち人間に対する愛の技の始まりなのです。ですから創世記一章は私たちの信仰の最も基礎となるところです。今朝もう一度私たちはこの神様の愛のご計画を確認させていただきましょう。そして私たちの人生にすでに神様の愛が注がれているということ、神様の愛のご計画が今も私たちの人生を導いてくださっていることを今朝覚えて、今週も歩み出させてまいりましょう。いただきましょう。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、とこしえからとこしえまで存在し、すべを治めてくださっているあなたが、永遠の昔から私たちに愛を持ってご計画してくださった、その計画の始まりについて私たちは教えていただくことができましたことをありがとうございます。この世界が始まる前から、すでに神様が私たち一人一人を知っていてくださり、私たち一人一人に愛を持ってその人生を計画してくださっていますことをありがとうございます。そしてこの世界が創造され、神様の愛が実現され、その神様の愛の技の継続として、今朝私たちがこの礼拝に招かれていますことをありがとうございます。今週一週間もあなたの愛のご計画に従って、私たちの人生を導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの創造主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。